あのですね、いつもこの収録終わって森下くんと2人で帰るんですけど、はい、以前ね、森下くんが帰るときに、うん、じゃあねって別れたときに、はい、全く後ろを振り向かないっていうことで俺が怒ったと、
はい、
ドライすぎるだろ、うん、で森下くんのお父さんもちょっとぐらい振り向いた方がいいんじゃないかと、うん、放送聞いてね、はいはい、久保岡がかわいそうだと、うん、その後からですね、森下がね、うん、律儀に振り向くようになったんですよ、これがまた腹立ちまして
もうどっちにしたって
指示を受けてから、うん、なんかその律儀に振り向いてるってことは、やっぱ本当にも、
うん、もういやいや言われてからやるのが一番ね
腹立つっていうか
お前から生まれたわけじゃないよと、
そうそう、うん、そういうことよく考え、いろいろありましたら、もう、うん、最近よく分かんなくなってきて、うん、もう分かり際がねすごいストレスなのもうだから森下くんに言ったの、もう、うん、もう少しも振り向かないでってこの前言ったんだけど、うん、それでももしかしたら振り向いてるかもしれないとかよくわからない感じになってきちゃって、知ってる？これ今こうやって喋ってるけど、うん、あと何時間後にはまた、うん、あの瞬間が訪れるんだけど、ま、今日どうしようとかもうねすげえストレスなの。
だ
から
いやだね、じゃあもう同じ駅で降りるのやめる、だから新宿で別れるのが最も良くないところでしょ、
うん、あそこなんかさ、うん、乗ってみるの恋人みたいなさ、ちょうどなんか
そんなわけねえわ、
半分 階段の踊り場でさ、はいはい、片方はこっちの階段上がり、
階段の途中で別れるんだよね俺たちね、
そうそうそう、う
ん、だからちょうど雑踏になってるから、
そうそう、ね、
うん、
も
う
でも、もしかしたら振り向いてたらどうしようとかさ、でもな振り向くなって言っちゃったし、だから愛の形を定義しちゃいけないね、うんうん本当にもう苦しい、
そうだね、だからそういうところで測らないでっていうことよ、うん、
で俺らこれ放送上はこんなキャッキャして喋ってるけ るけど、うん、実際に2人で喋ってる時って2人とも超寡黙なんですよ、うんうん、なんかお互い普通に素に戻ってるから、
う
ん、
そりゃそうよ、
だから
それはこれだって番組です、
寡黙ってか普通にボソボソ喋るんですよ、
それはボソボソだって喋るよ、ね、
だからもう本当に、うん、やめよう、うん、あそこで解散するの、どっちかが気使って、うん、今日なんかあるからとか言って、
う
ん
う
ん、
それも嫌や、
先行こう、
降りない駅で降りるの先に嫌じゃん
やだ、ね、
次一駅乗り過ごすという、うん、やり過ごさえないよ、
うん、こういうのってあるよね、一回行っちゃったせいで何もかもが崩壊していくっていうね、お芝居にしようこれ、うん、
たださ本当にこれ僕らもう700回近くね、うん、もうね700回へのカウントダウンが始まってるというのに、うん、700回で多分シュベールと同じぐらいこの別れ際の話してるから
皆さんどうしてるんでしょうね、うん、別れ際ね、本当ね、
だからそこまで、だからね、高校生じゃないんだから、うん、高校生ならそのね別れ際のことをねすごい気にするかもしれないけど、
うん、
多分もう成人したらみんなの分かり際のことそんな考えてないと思うけど、
どこまでそのバイバイをしていい、うん、するべきなのかとかさ、
バイバイのこと考えてないでしょ、うん、
でも昨日もそうそう、俺さ、うん、久しぶりに会った友達とさ、うん、友達とか、うん、仕事仲間とさ、ある現場で行ってさ、帰りもさ、うん、その人が先に電車降りたんだけど、俺その人がなんか、うん、バイバイっつって雑踏に消えてって、うん、扉の前でもう一回こっち見るんじゃないかと思ったらこっち振り向いて手振ったの、そしたらやったーと思って、あ、やっぱりやっぱこう人ってもう一回見てくれるもんなんだっていう、すげえそれがあってさ、うん、嬉しかったね昨日ね、うん、それ気になっちゃって俺
知らん、
別れ際でどのあと、うん、どこでスマホに目を落とすかみたいなさ、
はいはい、う
ん、ねっな感じで今日も行ってまいりましょうかね。
気にしすぎの人生。
だけどだ気になっちゃうとさ、うん、やっぱ別れ際って難しいのよ。うんうん、
そっか、
うん。あやさんカラッとじゃあねーって、
うん。それでいいと思う
よね。
いや、うん、違うよ、うん。それでいいと思います、うん、本当に。だからそれがね気になり出したらもうキリがないだろうから、久保勘がね、うん、久保勘が気になっちゃうだろうから、もうはいこれで別れ。
はい。
ねそんなに言われたらね、あやさんもね。
森下もなんかさ、うん、すごい従順なふりするからさ、はい、俺はそういうことやらないみたいな風に言ってくれればいいのにさ。うん俺がやれと言ったらやってさやるなと言ったらやらないからさ、何なのあんたの主体性は、なんでそういう表現の仕方しかできないの、うん、
ああ自分のね貫けと信念を、
そうだよ、うん、
振り向かないなら
振り向かない言われてからやるのが一番腹立つんだよな、なんか本当の愛じゃないよそれ、
はい、わかりました、え、はい、はい、じゃあ行ってみますか、
はい、
はい、森下亮、
久保勘太郎の
死ぬまでに喋りたい7万のこと、
結構みんなあると思うんだよね、
そうかな、
そのは
別れ際
どうするかもんだろうね、
でももう、うん、バイバイって言ったらそれからもうそれぞれの人生だから、
うん
うん、で、はい、それぞれの人生だからね、
はい
はい、一緒に過ごしてる時間を大切にしてください、
そうですね、はい、そこがね楽しければいいですよね、
はい、
別れ際のことで揉めたらね、
う
ん、一緒に過ごしてる時もぐちゃぐちゃになっちゃうしね、
一緒に過ごしてる時間を大切にしていただければ、はい、と思うんですけれども、
はい、
今週のラジオボンバーのメッセージというのが、うん、はい好きなとか好きだったゲームですけど、
ははは
さあ僕意図的に、うん、っていうかその僕その、まあ、 好きだったで言うと、
好きだったテレビゲーム、
テレビゲームで言うとやっぱりどうしてもね、そのファミコン世代というかね、ファミコンが生まれた時ぐらいがね、一番子供のね小学生の時だったから、
ちょうど俺たちね、だったスーパーマリオがバーンって出て、年時に小学生ぐらいでね、急に発達したからね、
だから小中ぐらいの時に本当にゲームばっかりやってたなと今思えば、はいはいはい、だからもう本当に今大人の時にできるだけゲームをやらないでおこうと、
うん、あ、森下君
意識がやっぱり高い
んなんかすごいゲーム固くのにやらないよね。
まあね、まあ、でかといって結局ボードゲームとかやっちゃうんだけど、あとはボードゲームとかは人が集まらないとできないから、一人で隙間時間にね、
あ、スマホゲームとかもやんないもんね。
だからスマホゲームとか やりだしたらさ、本当キーな、あの
それはじゃあ、そのちっちゃい時にやりすぎちゃった後悔があるから、
うん、
まあ
ね、そう、だからムーミンの箱庭ゲーム一回始めちゃった時やばかったの、本当に本当に
もう隙間時間、
そう、ムーミンのね、ムーミン谷をどんどん、あのもう広げていこうみたいなやつで、どんどん植物
が、スマホゲーム、
そう、スマホゲーム
で、やってんじゃね
え、そうだから、やっちゃった時に、全くやって
ねえんじゃねえ、
全くだからやらない今よ、だから今現在の、今の話してるから、かつて。あのムーミンのスマホゲームやっちゃって、
今絶対やらないもんね、
そう、っていうように自分に言い聞かせてる、だから
俺とのね、ラブゲームは永遠に終わんないよね
そうね、君とのラブゲームはずっと駆け引きの
連続だから、あなたと私のラブゲーム
男と女のかな、やってますけど、
そうなん、じゃあ昔はかなりやってたわけね、
そうなのよ、だから小学校の時は本当にね、ファミコンね、
小学校の時のさ、やっぱゲームってさ、1個やっぱ5000円ぐらいしたからさ、しかもそんな裕福な家じゃないけどさ、なんか1年にさ2回とか3回ぐらいしかさ、
だから子供にとってはさ、そんなさ 4,5 千するものなんてさ、とんでもない、
でも今みたいになんかレビューとかがあるわけじゃねえから、ひたすらもう賭けっていうか、
本当おもちゃ屋さんに並んでるの初めてのジャケ買いがさ、そうそう、僕らのファミコンのゲームなわけやんか、
でそれでミスると、もう何ヶ月かミスることになるから、そうそうそう、だから、クラスメイトに自慢しようと思って、ちょっと斜め上の角度のゲームを選んだ瞬間に全然面白くないっていう、
みんななんかね、その大ヒット商品買うから、いや俺は俺だけのやつを見つけるみたいなところでね、誰も聞いたことないようなやつをさ選んじゃって、
それね、あのディスクシステムっていうのもあってあのファミコンの下に、
はい、まだもう、
いいの、茶色いなんか、はい、あのお重みたいな、重箱みたいのを置くんですよ。で、まあ、それをね、
ディスクシステムのシステム
で、そうそうそう、それを置いたことによって、はい、500円でそのフロッピーディスクにゲームをどんどん書き換えられるっていう、
画期的でしたよ。
斬新な、そうそう、だからゲーム屋さんに行けば500円で書き換えられるっていう、これはクラスメイトにかなり自慢できるぞと思って、俺は。ディスクシステムをまあ導入したんだけど、問題なのは500円で書き換えられた一個一個が超絶につまんなかったって、くっ、あれは本当
に、まあ所詮500円レベルだということね、まあそのやり込めるほどのゲームではなかったっていうね、
アイスホッケーだけは面白かったんだけど、アイスホッケー以外はもう本当にね、
まあそういう、まあまあそうね、だからそう考えると、だから初期のファミコンのやつがいかにそれやり込んだっていうかさ、
その
例えば、例えばで言うとそのバルーンファイトとかね、みたいなね、音をねすぐ出てくる
やん、
生活が出てきた時のね音をね思い出しますけど、やっぱりあの辺のさ、そのバルーンファイトただ進めるだけじゃなくて、あの何、仲間同士で潰し合う、あのお互いで、あの風船を割り合う、あれの醍醐味があって、敵と戦うんじゃなくてさ、仲間で、やり合うっていう、あの面白さ、そのルールをちょっと自分たちで作り合ってというかさ、ルール破りでやるみたいなね、
でも俺一番ね、おそらくやったのはもうちょっと時間が経った時にね、あの俺別に森下君好きだから言うわけじゃなくて、キャプテン翼のね、
出た
サッカーゲーム
が、いやもうあのもうキャプツバのファミコンゲームだけで15分いけますよ、
俺ね、あれが多分人生で一番やってる、あのね、足の感覚がもうなくなって、
どういうこと、
8往復ぐらい、足の感覚がほぼなくなるぐらいまでやって
る、リアルスポーツじゃないの、
違う、もうずーっとやってるから、
そうずーっと座り続けてってことね、
あれは本当にあのキャプテン翼のね、まあ、
画期的でしたよ、本当に当時ね、スポーツゲームはね、もちろんアクションでね、そのどんだけ技術で戦ってたところに、スポーツをシミュレーションでやるってね、
そうなんだよ、
自分でコマンドを選んでね、
そうなんだよ、
どうやってそのこのガッツと呼ばれるね、
そうガッツ、
パワーを効果的に使いで、必殺シュートを確実な場所で で打つみたいな、ね、
そう確実なあのエリアに入った瞬間ネオタイガーショットみたいなね、
パスカットで、ね、スカイラブパスカット使っちゃうみたいなね、う
ん、あれは結構皆さんやったかもしれない、俺はねあれが一番やっぱやったゲームかな、
コーナーキックの時のキャラの配置をどこにするかで、うん、もうずっと時間かけてこれ俺もう伊沢守が大好きやから伊沢をヘディングがこいつうまいからの伊沢がちょうどこぼれ球をあの行けるところに置いてあげようって俺のね、
まずここ伊沢置いといてここスルーさせてからのみたいなね、
伊沢にシュートさせたらさすがに止められないから、
うん、スルー要因で置いとく
みたいな、お前はまるでアシストができたと自分の中でなんか得点を上げるみたいな、この後今日レベルアップしたものを発表するって言った時に、うん、あの伊沢がちゃんと入れるようにみたいなね、うん、するんですけど、
だからあの後も続編みたいなのいっぱいあったけど、うん、やっぱオリジナルの衝撃っていうかさ、うん、あれが一番面白くて、
最初テクモがね出したね、
そうそう、うん、だからあえてもうその面白かったゲームは本当に今もたまにやりたいし、うん、やったらどうなるかなとかさ、ツインビーとかもそうだけど、うん、思うけど、うん、やっぱそこの当時の思い出きっと今やったらつまんない可能性もあるわけじゃんか、
う
ん、
まあまあまあまあまあ、でもそのキャプツバなら全然今やっても、
ね、でもあの頃だったから面白いってながら、うん、あえてやっぱそこをノータッチに してるよね、もうあえてやらないというか
さ、そうだな、うん、でもさ懐かしい、それこそミニファミコンとかでさ、うん、懐かしの名作をさいっぱいなんか、ね、
あ、そうそう、あるじゃん、
レッキングクルーとかね、
そうそうそう、
あの辺をねできるみたいなのありますけど、そういうのだから手出さないってこと、
うん、やりたいなと思うけど、うん、もう手出さないでいい、
うん、まあ、その僕がさっき言ってたさ、そのジャケ買いにさ戻るけどさ、うん、そのジャケ買いでさ本当外しちゃった時のさ、うん、悔しさっていうかさ、いかにさそのコスパ、うん、その子供にとってのさ 4,5,000 がやばかった時あるけど、うん、その買った日にクソゲーだって気づいてでも自分の中でクソゲーとして認めたくないっていうことで、うん、なんとかしてこのゲームの面白かった、うん、これあのそのもうねかつてのやつだからさもういいけど、あのプロレスのゲームで、うん、なんとかワールドプロレスリングみたいなやつで、うん、なんか組み合って、うん、組み合った時になんか B ボタンをひたすら連射すると、うん、なんか技が選べて数秒の間、うん、2,3 秒の間にただ B ボタンをひたすら連射して技だけ選んでかけるだけっていうゲームがあってこれB ボタンをただ連射できたらよかいいだけのゲームって気づいた時のやばさ、うんうんうん、あもうそこがないみたいな、なんかあの全然これ深みがないぞこのゲームってなった時に、うん、でも何千円もさ足してさ、俺7月が誕生日だからさ、うん、7月にお誕生日にあの買ってもらえたら、うん、次もうクリスマスまでチャンスがないわけよ
1年2回しかチャンス、
もうあと何ヶ月か これをこれでこれをしがみ続けなきゃいけないのみたいなね、
わかる、
あの時の絶望ったら本当ないよね、
わかる、うん、筋肉マンのプロレスゲームでね、ウォーズマンでね、ベアクローで飛んどけば全部勝てちゃうっていうね、うん、あれ知った時のクソつまんなさ ね、う
ん、なんか毒ガス吐いとけばいいみたいな、
ね、毒ガス吐いとけばいいみたいなね
あれはあったね、だからプロレスのだからねそのゲームの時のなんか、うん、これですぐ勝てちゃうみたいなね、うん、なんかあれありがちだったね、なんかね、
俺でも結構進んでって戦国無双が出た時にこれ面白いよっつってみんなやってたんだけど、ずーっと連射したらクリアしちゃって、あのなんか必殺の型とかさ、はいはいはい、いろいろあるじゃんか、ああいうのもう覚え込む前にとりあえずやってみようっつって、ずーっと連打して切ってたらクリアしちゃって、一個も技やらないまま、あれもだいぶ問題だよね。連打してれば勝てるゲームつくんじゃねえ
か。その何雑誌とかも当時さ、そのファミコンネットもない時代からさ、うん、あのファミリーコンピューターマガジン、うん、ファミコン通信、うんうん、そしてあのマルカツファミコンとかね、うんうん、あのとかにその裏技が載ってて、うん、でも裏技になったのにさ覚えてる、あのそのファミリーコンピューターマガジンにさ、なんか大関横綱とかでさ、うん、技載ってんだけど、うん、一つだけ嘘の技がありますっていうそれをなんかその嘘の技を当てて、うん、あの応募したらなんかもらえるみたいなやつがあるんだけど、うん、俺たちはさあのネット内時代本当にあの50のさ横綱大関の技をどれだけ頼りにしてたか、うんうんうんうん、それの一つが嘘だと分かった時のなんてことしてくれてんだっていう
企画、
あれ本当、あのあれによって、だから俺やっぱりあのファミリーコンピューターマガジンの評価はやっぱりね、騙すなんてひどいっていうさ
あ、なるほどね、
こ評価はやっぱり低かった、やっぱりとファミ通信じゃんみたいなね、やっぱりそこでね桜玉木先生のね幸せの形にねハマってね、幸せの形をねもうバイブルになっちゃうわけですけど、うん、そっからなんかやっぱりそこでねやっぱり信頼 大人をこんなに信頼してたのにみたいなね、あの技を裏切られた時の、うん、悲しみはね、あのきっとね共感これ得ると思うんですけど、は
い、当時ね、うん、高橋名人とかね毛利名人とかもね、はいはい、いてね、あのシュウォッチっていうのを勝手にひたすら16連打16連打でできるか、
めちゃめちゃちっちゃい、ポケベルよりもちっちゃい、あれね
指が ちぎれるまで
練習したね、シュウォッチ
シュウォッチってのが
シュウォッチ練習したね、
練習したっていう、うん、
ピアノ連打とかね
懐かしいですね、絶対毛利名人には負けてほしくないみたいなさ、うんうん懐かしいですね。
やってましたけどね。今、まあ、今週はね、いやそうね。今週はきっとね盛り上がってると思いますけど、ねね、やっぱり一番僕もハマったのは三国志がね。ずっと永遠にあれが一番最もコスパの高い。
長く流行ってますよね。
はい